Morning.
おはようございます。
There's a glass door near my office at CAJ with a great view of Mount Fuji.
CAJ の私のオフィスの近くにガラスのドアがあって、ドア越しに富士山が見えます。
During the winter, when the air is often clear, I like to look out that door as I walk by, just to see the beautiful mountain.
冬の時期、空気が澄んでいるとき、ドアの近くを通るたびに外を見て富士山を見るのが好きです。
In the late afternoon, as the sun goes down, Mount Fuji's outline is often quite clear.
夕暮れになって日が沈む頃、富士山のシルエットが時々くっきりと見えることがあります。
But when I looked out during the late afternoon a couple of weeks ago, the sun hadn't quite set.
でも数週間前、日が長くなったせいか、夕暮れでもまだ太陽が沈みきっていなかった時に富士山を探してみた時のことです。
I looked at Mount Fuji for less than a second, but as I did so, the setting sun seared my eyes, and I immediately turned away.
ほんの1秒も見てなかったと思いますけど、夕日の日が目に差し込んできて、私は思わず目をそらしました。
I had only looked at the sun for one second at the most, and the sun was already setting.Yet its brightness was so intense that it would have definitely damaged my eyes if I had kept looking at it.
ほんの瞬間のこと、しかも日は沈みかけていた時でした。それでも日の光は強くて、そのまま見ていたらきっと私は目を痛めたと思います。
The sun is so powerful that simply looking at it changes us, and not in ways that we want. It destroys our eyes.
太陽の光は想像以上に強くて、見るだけで私たちに変化をもたらす。その変化も私たちが望まない方向、目を痛めてしまう方向に痛めてしまうわけですから。
Today we're going to look at three passages about God's brightness or glory.
神様のまばゆさといいますか、神様の栄光、それについて語る聖書の箇所を今日見ていきます。
Like the sun's glory, God's glory changes us. But will it?Like the sun's glory changes by damaging us if we look at it directly. If not, then how will it change us?
太陽の光と同じように神様の光、神様の栄光も私たちに変化をもたらせます。日の光と同様に直接見てしまうと私たちには悪影響があるのでしょうか。そうでないとしたらどういう変化が私たちにもたらされるんでしょうか。
Let's begin by looking at Exodus chapter 34, verses 29 through 35, which we read earlier in the service.
先ほど司会者の方に読んでいただいた出エジプト記34章29節から35節をまず見ていきます。
We learn here that Moses' face became radiant because he had spoken with God on Mount Sinai.
シナイ山で神様と話をしたためにモーセは自分の顔の肌が輝きを放つようになったとあります。
Yet when he descended from the mountain, the Israelites and Aaron were afraid to come near him because of his radiant face.
イスラエルの民もアロンも山から降りてきたモーセの輝く顔を見て、モーセに近づくのを恐れたとあります。
And after bringing them close and giving his instructions, Moses put a veil over his face.Until he went back to speak with the Lord. At that time, this pattern of instructing and then veiling would be repeated.
アロンと会衆を呼び寄せたモーセは命令を下すと顔に覆いをかけました。そして主と再び語る時まで覆いをかけたままでした。こうして神様からの命令を民に伝えてはまた覆いをかけるというパターンが繰り返されていきます。
So this passage establishes an important connection that we will see in the two other passages, namely a connection between glory on the one hand and intimacy with God.
ここに私は大切な関連性を見ます。それは神様と親密になることと栄光を話すこととには関連性がある。そしてこの関連性はこれから見る2つの聖書の箇所にも同じように出てきます。
Somehow, Moses' unparalleled intimacy with God, with the glory of God, led to his own face becoming glorious.
他に類を見ないほど栄光の神様と親しく交わったモーセはどういうわけか、彼自身の顔からも栄光を放つようになりました。
By contrast, Aaron and the Israelites, who did not have the privilege of speaking with God face to face were afraid of this glory.
対照的に神様と顔と顔を合わせて語る特権を持っていなかったアロンとそのイスラエルの会衆はモーセが放つ栄光を恐れたと聖書は言います。
But why did Moses need to wear the veil? Exodus actually doesn't answer this question. We'll have to wait until Paul to hear an answer.
でもなぜモーセは覆いをかける必要があったのか。出エジプト記にはその答えがありません。パウロが答えてくれるのを待つ必要があります。
The important point for today's purposesis to see how Exodus links glory to intimacy with God, and that all of this takes place in the context of receiving from God the covenantal instruction that binds God to his people.
大切なことは、出エジプト記においては、輝きを放つことと神様と親密であることには関連性があると見ているということ。そしてそれは、神様から契約を交わす指示が与えられ、それによって神様と民が結びついているという文脈に沿って語られているということです。
We will see these themes in our other two passages.
このテーマはこれから見るもう2つの箇所にも見られます。
So, with these themes in mind, let us turn briefly to Luke chapter 9, verses 28 through 36, which we also read earlier.
これを念頭に、先ほども読んでいただきましたけど、ルカの福音書9章28節から36節を見てみましょう。
In Luke's account of the transfiguration, we again find glory and instruction.
ルカの箇所はイエス様の変貌の記事です。ここにも光り輝く姿と神様からの指示が出てきます。
So this time we have three glorious figures. Jesus,whose clothes are as bright as flashes of lightning, and Moses and Elijah, who appear in glory.
この箇所には栄光に輝いている人が3人出てきます。まずイエス様。その衣は白く光り輝いていたと聖書は言います。そして後の2人はモーセとエリアで、彼らは栄光のうちに現れたと聖書は書いています。
Now, we might initially wonder if there's any real difference between the glory of the three men.
この3人の輝く栄光の姿に何か違いがあったのでしょうか。
But Luke describes Jesus' splendor in greater detail, and he only notes that Moses and Elijah were in glorious splendor.
ルカはイエス様の輝きはその衣は白く光り輝いたと詳細に記載しているのに対して、モーセとエリアについては彼らは栄光のうちに現れたとだけ書いています。
And later in the story, of course, the voice from the cloud singles out Jesus as the chosen one, and only Jesus remains at the end.
またこの記事の後半部分では、雲の中からイエス様に対して、これは私の選んだ子という声がして、最後にはイエス様だけが取り残されているように描かれています。
There's no question about the relative status of the three men, and the implication seems to be that Jesus is the source of glory, while Moses and Elijah are in that glory.
こうしてみると、この3人栄光に輝いていたわけですけれども、彼らの相互関係は明らかです。イエス様が輝きの源であられた。その一方で、モーセとエリアはそのイエス様の輝きの中にいた存在として描かれています。
Perhaps we could say that Moses is once again, just like back in Exodus, he's once again receives a glorious transformation because he is with the Lord of glory. Only this time we see that the Lord of glory is Jesus.
多分モーセは出エジプト記の時と同じように主の栄光と共にあったので、再びここで栄光の姿に変えられたということもできるでしょう。でもこの時ばかりは主の栄光はイエス様の方にあったのです。
And as before, there is covenantal instruction. The voice from the cloud says, "This is my son, whom I have chosen. Listen to him."
そしてここでも契約を交わすような命令が神様から発せられます。雲の中から言う声がしました。これは私の選んだ子、彼の言うことを聞け。
Yet Luke is oddly silent about the disciples' experience of the glory.
しかし、ここでルカは輝きを目撃した弟子たちの反応については不思議なほど何も語っていません。
Were they afraid of the glory they saw or transformed in any way? We're not told.
輝きを見た弟子たちは恐れたんでしょうか？変貌したイエス様の姿を見て怖くなったんでしょうか？何も語られていません。
Jesus' glory is revealed. Moses and Elijah are in that glory. And the voice gives instruction. But for the disciples, the experience seems to be an occasion for confusion.
イエス様の栄光は表されました。モーセとエリアはそのイエス様の栄光の中にいました。そして声が発せられて命令が下されました。ところが弟子たちはこれら一連の出来事の中に戸惑ったのか沈黙しています。
To see how the glory of Christ is truly good news for his followers, not just a spectacular, but like the sun's glory, maybe dangerous reminder that Christ is God, we must turn to 2 Corinthians.
キリスト者にとって、主の栄光を仰ぎ見ることは良い知らせであるということ。これは単に華々しいだけでも、太陽を直に見たときに危険性を感じるようなことでもなくて、キリストは神なのだという事実を歓喜させることだ。これを理解するには、コリント人への手紙第2を見る必要があります。
The passage before us today, from 2 Corinthians 3 and the beginning of chapter 4, is a complex one. And it also has a complex relationship to the other two passages that we've already examined.
コリント人への手紙第2の3章、そして4章の前半。ここだけでも、この箇所はここだけでもややこしいのですが、これまで見てきた2つの聖書の箇所とこの箇所を関連付けようとするとなおややこしくなります。
So in the short time remaining this morning, I cannot hope to bring out all of the treasures hidden within it.
今日残されている時間の短い時間の中でこの箇所に秘められている宝すべてを紹介するのは無理です。
So what I hope to do, though, is to highlight some of the key ways in which Paul draws on the story from Exodus, along with the theme of Jesus' glory that we saw in Luke, to proclaim the glory of Jesus as gospel, that is, as good news.
でもパウロが出エジプト記の記事を引用しながら第2コリントでイエス様の栄光というテーマから導き出そうとしている要点だけは今日お伝えしたい。その要点とは、イエス様の栄光は福音である、良い知らせであると明言できるということです。
A key clue to what Paul is doing appears in what he adds to the Exodus story.
それを理解する手がかりは、出エジプト記の記事では言われていないけれども、パウロが言い足していることを読み解くところにあります。
So recall that Exodus never actually explained why Moses would put on a veil after telling the Israelites what he had learned while he was with the Lord.
先ほども申し上げましたけれども、モーセは神と時間を過ごして神に言われたことを会衆に伝えた後、覆いをかけました。でもなぜそうしたのか、出エジプト記は書いていません。
In 2 Corinthians chapter 3, verse 13, Paul supplies an answer, namely, the glory in Moses' face would fade, and Moses did not want the Israelites to see this.
でも第2コリント3章13節に答えがあります。モーセの顔にあった栄光はやがて消え去った。モーセはそれをイスラエルの子孫に見られまいとした。
Paul has added both of these pieces of information. Since Exodus actually never says that the glory in Moses' face would fade over time, let alone that Moses wore the veil to hide this event from the Israelites.
パウロはここで出エジプト記では言われていない2つのことを言っています。モーセの顔にあった栄光の輝きは時間の経過とともに消え去ってしまうものであったということ。そしてそれをモーセは会衆に見られたくなかったので覆いをかけたということです。
The effect of this new information is to highlight that the glory that Moses received was temporary. It was fading glory.
ここから分かることは、モーセが受けた栄光は一時的なもの、 消え去る栄光だったということです。
And in 2 Corinthians 3 verse 18, Paul contrasts this fading glory with the ever increasing glory that we receive by contemplating the Lord's glory with unveiled faces.
でも、パウロが第2コリントの3章18節で言っているのは、この消え去るモーセの栄光とは対照的に、私たちが受けるのは顔の覆いを取り除かれて、ますます輝きを増していく主の栄光です。
And, just as a bit of a side note, so that it's not too terribly confusing, the function of the veil seems to have shifted, from something that prevents others, like the Israelites, from seeing the fading of the glory, which is what was Paul says was happening with Moses, to something that might get in between a person and God's glory.
皆さん混乱させたくはないんですけれども、もう一つ覆いの役割もここで変化しているようです。つまり、モーセの時にはイスラエルの改宗に栄光が去られるの、栄光が消えていくのを見られまいとするためにモーセはその覆いをつけたんですけれども、私たちの場合は神様のと栄光と人との間にあって何か遮ったもののように書かれています。
So, with unveiled faces, those who with Paul are ministers of the new covenant behold the glory of the Lord and are transformed by that glory in a way that is not only lasting, unlike Moses's, but actually ever increasing.
パウロと共に新しい契約のもとにあるものは皆顔の覆いを取り除けられて主の栄光を受けます。そしてその受けるその栄光はただ持続するだけではなくて、いよいよ輝きを増していくような栄光なのです。
What exactly are we looking at? Here we find a second element that is new in Paul. Paul actually specifies what it is that we contemplate with unveiled faces.
しかし私たちは実際のところ何を言っているんでしょうか。パウロはここで2つ目の新しいことを言っています。顔の覆いを覗かれて、私たちが映し出すものが何なのか、それを特定しているのです。
In chapter 3, verse 18, Paul says that we are transformed into the Lord's image with ever-increasing glory when we contemplate the Lord's glory.
3章18節で、主の栄光を映し出すときに、私たちは主の栄光を輝き増しながら、主と同じ形の姿に変えられていくと言っています。
But what precisely is this Lord's glory, and why does contemplating it lead to our transformation into the Lord's image?
私たちが映し出す主の栄光とは何でしょう。なぜそれを映し出すことで私たちが主と同じ形の姿に変えられるんでしょうか。
In chapter 4, verses 4 and 6, Paul tells us more. In verse 4, he directly states that Christ is the image of God. And in verse 6, he says that God's glory is displayed in the face of Christ.
第2コリント4章の4節と6節を見ましょう。4節では、パウロはキリストは神の似姿であると明言しています。一方、6節では、神の栄光はキリストの御顔にあると言っています。
So then to return to chapter 3 verse 18, this means that to contemplate the Lord's glory is to contemplate Jesus Christ.
このことを3章18節に当てはめると、主の栄光を映し出すことはイエス・キリストを映し出すことになります。
Recall that Luke had said that Jesus' face was transfigured, and in 2 Corinthians 4:6, Paul says that God's glory is displayed in the face of Christ. And here in 2 Corinthians 3:18, Paul says that we contemplate the Lord's glory, namely Jesus, with unveiled faces.
ルカの箇所でイエス様の顔が変貌した、変わったことを思い起こしてください。第2コリント4章6節では、神の栄光はキリストの顔に示されているとパウロは言っています。3章18節で、顔の覆いを覗かれて主の栄光、つまりイエス様を私たちは映し出していくと言っています。
So Paul seems to be imagining a face-to-face encounter between us and the glorious Jesus, perhaps like what Moses and Elijah experienced at the Transfiguration.
私たちが栄光の主とあたかも顔と顔を合わせてまみえている様子をパウロは想像しているようです。それはちょうど主の変貌の時にモーセとエリアが味わったことと同じではないでしょうか。
And unlike the disciples at the Transfiguration, who do not appear to have been transformed by their encounter with the glory of Jesus, Paul says that we are transformed to be like Christ with ever-increasing glory.
主の栄光を見ても何も変わることがなかったイエス様の弟子たちとは異なって、私たちは輝きを増しながらイエスにキリストに似たものへと変えられていくとパウロは言います。
But how does this transformation actually happen? The answer Paul provides is that it happens by the Spirit.
この変化はどのようにして起こるのでしょうか。聖霊の働きによるというのがパウロの答えです。
You might have wondered why Paul suddenly emphasizes the language of Spirit in verses 17 and 18.
17節と18節でパウロが突然御霊という表現を強調し始めたのを不自然に思われる方がいらっしゃるかもしれません。
So just a bit of context here in 2 Corinthians. Within this letter, Paul's emphasis on Spirit fits with the contrast between letter and Spirit.That he's already introduced earlier in chapter 3, verse 6. And this is part of his bigger defense of his ministry as a minister of the new covenant.
コリント人への手紙の第2の手紙の文脈をちょっと説明したいんですけれども、この中で、この書簡の中で、パウロが御霊という言葉を使うときには、例えば3章の6節で文字に使えるものと、御霊に使えるものという表現を使って対比して議論しているのとつながっているんです。つまりパウロは自分自身が新しい契約に使える働きに携わっているんだということをここで自己弁護しているわけです。
But I think we can say more here. Throughout his letters, and especially in passages like Romans 8, for example, Paul sees the Holy Spirit as the means by which the Christian is not only joined to Christ,But actually transformed to be like Christ.
しかし私はそれ以上のことがここで言えるんだと思います。ローマ人への手紙8章に顕著に見られるんですけれども、パウロはその彼が書いた書簡全体を通して、キリスト者は御霊の働きによって単にキリストにつながるだけではなくて、実際にキリストに似たものへと変えられると見ています。
Simply looking at Jesus doesn't change us, just as watching an expert pianist doesn't automatically make me a better musician.
イエス様を見るだけでは私たちは変わりません。有能なピアニストを見るだけで自動的に優れた音楽家になるわけではないのと同じです。
It is ultimately the union with Jesus through his own transforming spirit that transforms us.
私たちが変えられるのは変える働きをする御霊を通じて私たちがイエス様と一体になるからです。
But looking at Jesus does show us what we are being transformed into. It's not just some sort of bright, flashing glory. It is Christ-shaped glory.
ただし、イエス様を私たちが見ることで、最終的に私たちはどのようなものに変えられようとしているのかを知ることはできます。単にまばゆいばかりに光り輝く栄光へと変えられるんではなくて、キリストの形をした栄光に私たちは変えられるのです。
So what does this actually look like here and now? Notice that Paul doesn't think that our transformation into glory is the kind of transformation that removes us from this world.
では、それはキリストの形をした栄光とはどういうことなのか、今この場所においてこの時代においてどういう形をしているんでしょうか。栄光に変えられると言ってもパウロはそれはこの世から取り除かれるんだとは言っていないことに気づいてください。
Instead, Paul thinks that this ongoing transformation into Christ-shaped glory has implications for how we live right here, right now.
むしろキリストの形をした栄光へと変えられる、いや変えられ続けるとは、この今をどう生きるか、その生き方に示唆を与えることだとパウロは考えています。
Specifically, the point that he's making in this section is that it empowers us to speak the gospel boldly. This is how he begins the passage that we're reading in chapter 3, verses 12 to 13. Unlike Moses, he says, we do not veil the glory, shielding it from others.
もっと特定すると、キリストの形をした栄光へと変えられるという意味は、私たちが福音を大胆に語る活力を得るんだということです。そもそも今日の箇所はそこから始まっていました。3章の12節13節を見れば、モーセのように覆いをかけられて神の栄光を人から隠すようなことはしないと言っていました。
And if you were to read on in chapter 4, beyond what we read today, Paul continues to emphasize the boldness that ministers of the new covenant ought to have in their proclamation.
今日は読みませんでしたけども、4章を読み進めていくと、新しい契約のもとにあるものは、キリストを大胆に述べ伝えていくものとならなければならないことをパウロは強調しています。
Will this lead to persecution and rejection? Perhaps.But that might be precisely what it means to be conformed to the image, the glorious image of the crucified Christ.
大胆にイエス様のことを伝えていけば、私たちは迫害されたり抵抗されたりするでしょうか。多分そうでしょう。しかし、十字架につけられたイエス様の栄光ある姿に私たちが向かい合うとは、まさにそういうことなんではないんでしょうか。
We have looked at three passages this morning, and the third is quite complex. So I want to conclude simply by summarizing.
今朝は聖書から3つの箇所を見てきました。とりわけ3番目はいささか込み入っていましたので、最後にまとめてみたいと思います。
Exodus connects Moses' intimacy with God as he received the covenant to the glorious transformation of Moses' face.Which caused fear among the Israelites and needed to be veiled.
まず出エジプト記。ここでは神様から契約をいただいたモーセが神様と親密に交わることで彼自身の顔が栄光を放つように変化しました。その結果イスラエルに恐れが生じその栄光には覆いがかけられました。
So that was Exodus. Now Luke.Luke's account of the transfiguration highlights the glory of Jesus himself, in which Moses and Elijah stood.
次にルカの福音書。ここではこの変貌の記事では、イエス様ご自身の栄光に焦点があります。そしてモーセとエリアはその場に立っている存在として描かれています。
And finally, 2 Corinthians. Paul connects this idea of Jesus Christ as the source of divine glory, which we saw in Luke, to the Christian's transformation into glory, that is, into the image of God who is Christ.
そして第2コリント3章。イエス・キリストにこそ神としての栄光の源がある。ルカで言った通りです。パウロはこの教えをキリスト者が栄光の姿に変えられていくことと結びつけました。すなわち、キリスト者は神の似姿、つまりキリストご自身に似たものへと変えられると教えたのです。
And in so doing, Paul reminds us that glory is not actually brightness, it is Christ-likeness.
つまり、栄光というとき、それは光り輝くキラキラしたものを指すのではなくて、キリストらしさを指すことを教えたのです。
And because glory is Christ-likeness,We who are being transformed by the Spirit into Christ-likeness must boldly proclaim this message of the new covenant in Jesus Christ.
栄光とはキリストらしさを意味するわけですから、御霊によってイエス様らしく変えられていく私たちは、イエス・キリストにある新しい契約のメッセージを大胆に語っていかなくてはいけないのです。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Dear Lord, thank you that in Jesus Christ, your glory does not blind us and destroy us as human beings.
主よ、人として私たちはイエス様のゆえにあなたの栄光に目をくらまされたり滅ぼされたりするものではないこと、そのことに感謝します。
Thank you that your glory actually guides us and transforms us into your image.
あなたの栄光とは、実は私たちを導くもの、私たちをあなたの似姿に導く変えるものであることに感謝します。
Thank you that through Christ and the Spirit, you not only show your glory to us, but you share it with us.
キリストと御霊を通じてあなたは、あなたご自身の栄光を私たちに見せてくださっただけではなくて、それを私たちとも分かち合ってくださいました。そのことに感謝します。
We pray that you would continue to direct our gaze to you and empower us to speak your gospel boldly.
私たちが続けてあなたをじっと見つめていくことができるように、そしてあなたの福音を大胆に語るものと変えられていくように祈ります。
In the name of Jesus Christ, our Savior, we pray.
私たちの救い主、イエス・キリストの御名によって祈ります。
Amen.
アーメン。